山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美の心のしおり始まりました。年が明け、成人の日が過ぎ、バレンタインが終わるとスギ花粉が飛び始めます。聞きたくないかもしれませんが、今年は花粉の量多いそうなんです。もうそれを聞いただけで鼻がこうムズムズしてきますよね。心の勝利、今週それから次回と2回に分けて中島敦の三月期をお届けします。中島敦作三月期前編。老生の李朝は博学斎へ、天保の末年、若くして名を古堡に連ね、ついで校内院に干せられたが、性見解自ら頼むところすこぶる熱く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾ばくもなく官を退いた後は、古山閣略に気がし、人と交わりを絶ってひたすら思索にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な代官の前に屈するよりは、歯科としての名を死後百年に残そうとしたのである。しかし文明は容易に上がらず、生活は日を追って苦しくなる。李朝はようやく焦燥に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち骨ひいで眼光のみいたずらに軽々として、かつて紳士に東大した頃の豊胸の美少年の面影はいずこに求めようもない。数年の後、貧窮に耐えず、妻子の移植のためについに節を屈して再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方、これは己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでにはるか高位に進み、彼が昔鈍物として滋賀にもかけなかったその連中の仮名を廃さねばならぬことが、往年の春斎李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、狂輩の性はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿った時、ついに発狂した。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何かわけのわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても何の手がかりもない。その後、李朝がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年、監察御史陳軍の袁さんという者、勅命を報じて霊南に使いし、道に昭和の地に宿った。次の朝、いまだ暗いうちに出発しようとしたところ、エキリが言うことに、これから先の道に人食い虎が出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょうと。袁さんはしかし共回りの多勢なのを頼み、エキリの言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに林中の草地を通っていった時、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎はあわや袁さんに踊りかかると見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだったと繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に袁さんは聞き覚えがあった。恐怖のうちにも彼はとっさに思い当たって叫んだ。
その声は我が友李朝氏ではないか。
袁さんは李朝と同年に紳士の台に上り、友人の少なかった李朝にとっては最も親しい友であった。温和な袁さんの性格が俊俏な李朝の症状と衝突しなかったためであろう。草むらの中からは しばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりである。ややあって低い声が答えた。
いかにも自分は老生の理長である、と。
円さんは恐怖を忘れ馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休暇を除した。そしてなぜ草むらから出てこないのかと問った。理長の声が答えて言う。
自分は今や衣類の身となっている。どうしておめおめと友の前に浅ましい姿をさらせようか。かつまた自分が姿を現せば必ず君に威風堅炎の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし今図らずも友に会うことを得て忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから、我が醜悪な今の外形をいとわず、かつて君の友李朝であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。
後で考えれば不思議だったが、その時円さんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて、少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行列の進行をとどめ、自分は草むらの傍らに立って見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、円さんが現在の地、それに対する李朝の祝辞、青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない御帳でそれらが語られた後、円さんは李朝がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた。宗忠の声は次のように語った。
今から1年ほど前、自分が旅に出て貯水のほとりに泊まった夜のこと、一睡してからふと目を覚ますと、戸外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず自分は声を追って走り出した。無我夢中でかけていくうちに、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地をつかんで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと手先や肘のあたりに毛を生じているらしい。少し明るくなってから谷川に臨んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。自分は初め目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったから、どうしても夢でないと悟らねばならなかった時、自分は呆然とした。そして恐れた。まったくどんなことでも起こり得るのだと思うて深く恐れた。しかしなぜこんなことになったのだろう、わからぬ。まったく何事も我々にはわからぬ。理由もわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きてゆくのが我々生き物の定めだ。自分はすぐに死を思うた。しかしその時、目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来、今までにどんな所業をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ一日のうちに必ず数時間は人間の心が返ってくる。そういう時にはかつての人と同じく人語も操れれば複雑な思考にも耐えうるし、教書の証拠をそらんずることもできる。その人間の心で虎としての己の残虐な行いの跡を見、己の運命を振り返る時が、 とも情けなく、恐ろしく憤ろしい。しかしその人間に帰る数時間も、日を経るに従って次第に短くなってゆく。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するように、そうすればしまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても友と認めることなく、君を先狂うて何の悔いも感じないだろう。一体獣でも人間でも、元は何か他のものだったんだろう。初めはそれを覚えているが、次第に忘れてしまい、初めから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに、俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、まったく、どんなに恐ろしく悲しく切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなること、この気持ちは誰にもわからない、誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところで、そうだ、俺がすっかり人間でなくなってしまう前に、一つ頼んでおきたいことがある。円さんはじめ一行は息をのんで、宗忠の声の語る不思議に聞き入っていた。
福山秀美の心のしおり。
さて、2月の24日夜の7時から和歌山市民図書館で、声で届ける物語癒しの時間を絵本の山でがあります。今回も私読ませていただこうと思っていますので、ぜひぜひお出かけくださいね。心のしおり、次回は3月7日火曜日午後6時30分からの放送です。ではまた。